さてここからの時間は防災フリートークミニ、毎月1回 FM 鳥取レディオバードから防災に関するさまざまな情報をワンポイントアドバイス的にお届けしていきます。このコーナー今回で第2回目となります。さあそして今回もゲストにこの方をお迎えしております。鳥取大学大学院工学研究科教授で産学地域連携推進機構長、鳥取防災危機管理研究会会長の松原雄平先生です。松原先生今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて防災フリートークミニ、2回目となります。今回のテーマなんですが、まさに梅雨の時期ということで梅雨入りもしましたし、豪雨雨による災害についてお届けしたいと思います。さあ記憶に新しい豪雨と言いますと、平成26年8月20日中国地方ですよね、豪雨により広島県広島市北部の安佐北区や安佐南区などの住宅地を襲った大規模な土砂災害、それから記憶に新しいところでは茨城県の鬼怒川の氾濫というのもありました。当時のその状況などを見て、先日の熊本のような地震だけではなくて雨豪雨に対しても備えの重要性を感じたという方もね多かったのではないかと思います。そしてこちらも改めて感じるのが、前回の防災フリートークでもお話しした本当にいつどこでどんな風に起こってもおかしくないということです。さあ、豪雨による災害と一言で今お話ししましたが、松原先生この雨による災害なんですが、多量の雨が降る豪雨によってというのをまず考えるとどういった被害というのが起こるんでしょうか。
そうですね、やはり一昔と変わって、最近の雨の降り方っていうのは、非常に短時間の中で激しい雨が降ると、いうことで、対応も少し変えないといけないということになってきてます。でそういう中で、多量の雨が降った時に何が起こるか、やはり河川の水量が上がるということですね、水位が上がる、それによって昨年の鬼怒川のように堤防を越流して、そして堤防が破堤するという、いわゆる河川災害、洪水っていうのが起きる、これが一番大きな懸念ですね。それからもう一つは多量の雨が山間地に降る、あるいは傾斜地に降るという場合は、これは土砂災害が起こりますので、これはもう崖下の家とか、あるいは斜面緩やかな特に火山灰の斜面とかいうところの地域は非常に危ないですね、そういうような、土砂災害っていうのがあると思いますね、
この2つが大きく考えられるということなんですが、とはいえ一言でこう雨と言っているわけなんですが、さまざまな災害に至る可能性があるということで、気をつける点というのはどういうところなんでしょうか。
はい、こういう豪雨という災害はですね、気象災害っていうんですね、で地震災害っていうのはこれ突発的に起きて、残念ながら今予測はできません。ところが気象災害っていうのは、気象情報っていうのが例えばアメダスであるとか、あるいはひまわりとかですね、気象の情報っていうのは非常にたくさんあります。ですから比較的事前にそういう予報が行われるようになってきてますし、予報の精度も上がってるという状況ですよね。ですのでテレビあるいはラジオ等々できちっと情報を取っていくということが非常に大事だと思いますし、その情報をもとに、これまた後で話しますけど、自分で判断をしていくという、じゃあいつ判断で避難を始めるべきかというのは、その家庭自宅の構成員の状況によってこれは考えていかないといけないんですね。ですから避難というのがやはり一番大事であって、特に安全に避難をする、安全のうちに避難をするということでしょうね。
鬼怒川の氾濫に関してはお昼間の災害ということで、比較的こう、逃げ遅れた方の救助は状況的にはしやすくはないんですけど、タイミング的にはその明るいうちにどうにかできるっていうのがあったと思うんですけど、広島の方に関してはもう夜中、しかも明け方前ということで真っ暗な時間帯の中での災害ということでしたので、例えばこう夜の場合だとどういうふうにそこを判断すればいいんですかね。
広島の災害にしても、それから数年前に起きた熊本は水害も起きてるんですよね。 で熊本の水害こそですね、夕方から降り始めた雨が深夜になって、それも12時頃になって一気に降り始めた。そして朝の6時頃までに500ミリ降ったわけですね。それからすると上がるんですよ、うん、けどもその強烈な500ミリの雨で九州の阿蘇の火山灰地、特にカルデラのところが崩れるわけですね。広島の阿佐区においてもやはり強烈な深夜の雨で土砂崩れが起きたわけです、はい、非常に似てますね、うん、で深夜に降る場合はもう避難ができなくなるわけです。
無
活に避難するとさらにそれで被災をするということもありますので、基本的には気象災害の場合は早め早めに避難をするしかないんですね。
やはりそういうこと
なんですね。あるいは行政もそれをちゃんと早めの情報を流していくと、ということが非常に大事でしょうね。
まあ、本当にここのところのその雨の降り方に関してはこう1時間にとか2時間にものすごい量がっていう印象がすごくあるので、そのタイミングでいざ動こうとすると非常に難しいですよね、
う
ん、
そうですね。
だからその前にいかにこう自分で予測をするか判断するかっていうのがとっても重要なポイントになってくるんでしょうね。ちなみにその避難の仕方なんですけれども、まあ、洪水災害、まあ、土砂災害それぞれ別に避難の仕方があるかと思うんですが、どういうふうに避難をするのが一番いいんでしょうか。
基本的にはやはり降雨情報ですね、うん、ですから1時間に何ミリ降ったかという、うん、あるいは降り始めてからどれくらいになっているのかということになるわけですが、
はい、
1時間に20ミリあるいは30ミリというようなところはもうかなりの雨になります、ね、それから降り始めてから100ミリというのも一つの判断の基準になると思いますね。ですから自分たちの地域に降り始めてどれくらい降ってるのかなというのは、うん、常にやはりテレビとかラジオ、まあ、これも場合によってはインターネットなんかも使って、
うん、そうですね、はい、
特に最近はですねインターネットで短時間の降雨予想っていうのがナウキャストっていうのが気象庁が出してるんですね、
はい、
うん、これ非常に小さなエリア1キロメーター範囲ぐらいを一つの区域として予測を出してますので、
はい、うん、
これインターネットで見えます。短時間降雨予測
ナウキャスト、はい、
これは一度ネットで調べていただければ画像で出てきま す、
ね、あ、そろそろ来るなっていうのも分かる、
分かります、
ということで、ね、
はい、
うん、
向こう1時間
本当にじゃあそのタイミングで来そうと思ったら避難するということも可能なわけですよ ね、
ですね。ですから、うん、実際の雨量がずっと出てくる、それからそれを今現時点を基準に今度は向こうの1時間というのが出るんですよ。で、このナウキャストはですね極めて有効ですね。
本当ですね、はい、ちょっと皆さん一度ご覧になっていただきたいと思います。ナウキャストで検索をかけていただくと出てくるかと思いますので、これでもここからの季節本当重要なツールになります ね、
すね、
はい、さあそしてここからはちょっと具体的にお話を進めていきたいと思いますが、洪水災害の場合で考えるとどういうふうに避難をすればいいんでしょうか。
まあ、早めの避難ということは、まあ、これは間違いないんですが、うん、その時に注意をしないといけないという点はいくつかあります、
はい、
で一つは、まあ、自動車を使って避難っていうのは状況にもよるんですが、例えば障害を持っておられる方、
うん、
これは早めに車で避難をされるということがいいと思うんですけど、通常の方がちょっと急いで避難をしないといけないんでっていうようなことで車を使うと、まあ、時間帯にもよりますけど、あるいはその周辺の状況にもよるんですが、例えば水没をしている道路がある、冠水している道路があるっていう、その水面下が分からないようなところを車で行くということは、車自体がどこかに溝に入るとかですね、立ち往生してしまう可能性が十分高いわけですね。あるいは水位がかなりずっと上がってくるとマフラーのところまで浸水してしまうと車はエンジンストップしますので、これも注意点ですね、
はい、
それから水位が上がってくるという場合はもう一つは、水圧で例えばドアが開かなくなる、立ち往生した車が水の中に入ってしまうという場合は今度は逆に車から出れなくなる可能性があるというところですね。それから流れがあるようなところに迂闊に入っていくと足元すくわれる、
う
ん、
そうですね、
これは津波と一緒ですね、
はい、
それから避難するときに長靴なんかを履くとですね、やはりその中に水が入ってしまうと逆に水の重みで動けなくなるとか、うん、できれば水の中をチェックしながらという意味では杖とか傘とかを持って
その先を確認しながらってことですね、うん、
中にマンホールがあるかもしれない。
そうですよね。
あるいはストーンと大きな深みがあるかもしれないわけですね。そこに入ることによって足を怪我するとか動けなくなる可能性があるということもあります。あとお子さんがいる場合は大人と一緒に、はい、できればロープでくくる、
体どうしようかとか、
マンホールに子どもさんがドーンと落ちてしまうというのことを防ぐということですね、
はい、
それから荷物はやはり両手を開けるという、これも地震でも何でも一緒なんですけど、
そうですね、
常に両手を開けてという意味ではリュックサックを常に用意しておくというようなことでしょうかね、
はい、さあそして次に土砂災害、これはまた避難の具体的な方法が変わると思うんですけど、こちらはどういったふうに避難がいいんでしょうか。
土砂災害の予測っていうのはこれもですねなかなか難しいという現状ですね。蓄積した降雨量でいくと、そうですね、300ミリ、200から300ミリぐらいで傾斜地から土砂が崩れ始めるみたいなところがよく言われるところですね、はい、ですから家の場所の傾斜地、それはどこにあるかにもよるんですが、そこにどれくらいの雨が降ったかというのを常に見ておく必要があるでしょうね、
はい、
で深夜の避難っていうのは周辺も暗くなるし、足元が悪くなるということもあって、できれば傾斜地の反対側のですね、
はい、
高い2階の一番端の方に避難をするというのも、これ垂直避難ですよね、
はい、
そういうこともあるだろうと思います。
まあ、崖から一番離れたところ できれば高いところに逃げておくっていうのが深夜帯ですね、はい、
広島の場合も土砂が下を
1階分、
ね、壁を突破して入ってくるわけですね。でそれは1階分ドーンとも土砂であふれるわけですが、意外と2階は残っているというところもあったと思います、うん、全部流されるとこれはどうしようもないんですけど、やはりそこは情報をいかに早く、
ね、
テレビ、ラジオ、インターネット、あるいは防災行政無線というところでしょうね、
はい、そしてまあ先ほどから何度もお話に出てますが、できるだけ早めに自分で判断して逃げるというのが ね、ポイントかと思います、はい、さあそれではまあ豪雨災害ということでお話をお伺いしてきたんですが、松原先生、最後にもこれだけはポイントとして押さえておいてほしいというところがあれば教えてください、はい、
避難の呼びかけというのは行政がすることになってます、
はい、
でこれは実は市町村の長ですね、市長さんが判断をしてやるんですね。この前も申し上げたんですけど、やはり空振りは出したくない、それから情報をきちっと確認して出したいというのが人情ですので、
はい、
その避難は情報が遅れるということを常に考えていただきたいですね、
はい、
だから自分でまずは自分の命は自分で守るという意味では早め早めの避難ということで、情報は遅れるとだからって誰の責任でもない、行政が悪いということではなくて、自分で自分を守るという、
はい、わかりました、まあ、ということで受動的ではなくて能動的に避難をするようにっていうのがもうどの災害に関してもポイントになってくるっていうことですよね、
誰も責任を取ってくれないわけですよね、昨年の鬼怒川にしても、伊豆大島のあるいは和歌山熊本、どこもなかなか適切なとこに避難は出ないですね、
はい、まあ、本当にもう自分こそ空振りであってもいいので、できるだけ早く状況を判断して動ける間に避難というのが大きなポイントになってくるかと思います、
ね、
はい、さあということでここまで防災フリートークミニ、2回目の今回は梅雨の時期ということで豪雨雨による災害、こちらをテーマに鳥取大学の松原先生とお届けしました、今回の放送でリスナーの皆さんが改めて何かこう防災にできること考えていただく機会に役立てていただければと思います。松原先生、今回もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上防災フリートークミニでした。